こんにちは。
こんにちは。我々ファーイーストカンファレンスはバスケットボールの最高峰リーグ NBA を日本により普及して、一人でも多くの日本人プレイヤーを輩出し応援することを目的としています。活動内容としては NBA in Japanese というポッドキャスト番組を配信しております。 Twitter、Instagram もやってますので皆さんよろしくお願いします。
収録している本日は7月25日です。
本日も私 GM と
私候補でお送りします。
ファイナル終わりました。
はい、
終わっちゃいましたね。GM の予想通り、ヤニスがやってやりました。
いやー、
予想通りだね。さすがだね。
予想という意味では私も予想はしてたよ。どっちを押してるかっていうとフェニックスさんだけど。
なんかでも、サンズが勝つんじゃないかって予想してた人の方が多そうだなっていう印象でしたね。
あ、本当。
なんか、まあ、確かに勢いというか、なんかそのブッカーとクリポの凄さっていうのはあって、あれでしたけれども、見事ホームでミルウォーキーが6戦目で、勝ちましたね。良かったですね。あのホームだし、
そう、
ヤニスも50点かな。
すごかったよね。ミドルトンも良かったし、
そうね。あのミドルトンとあのホリデーがなんか、プレーオフでそんなに良くなかったような感じだったんだけど、このシリーズはかなり上げてきたというか、2人が。
そう、ミドルトンはね、特にね、シュートはやばかったね。 KD っていうぐらいさ、
ね、かなり難しいタフショット普通に決めてたもんね。
そうだし、ボールキャッチしてそのヘジテーションないっていうかさ、もうもらった瞬間もうシュートに行くっていうさ、
そうだね、解説もね、言って No hesitation ってすごい言ってたよね。そうそうそう、
でホリデーはもうゲームが進むごとにさ、あのディフェンスのがもうやばくてさ、
あれなんだろう、慣れてきたのかな、守ることに対して、
じゃない、
こう組んだろみたいな。
そうそうそうそう、だって、
まあ、タッカーもそうだけどね、
体のバランスというかさ、こう体重が逆に入っちゃってもさ、手を伸ばしてこうボール触りに行くとかさ、
ね、あのね、スティールとかすごかったよね。あの予想してるというか、どうせこっちこのフェイク引っかかっても次は B プランとしてこっちって言ってほらねみたいな、
そうそうそうそう、どうせここにボールあるでしょみたいなさ、だからね、フェニックスもゲーム4ぐらいからかな、あのホリデーこうだいぶさ嫌がってさ、もうホリデーからそう離れよう、離れようっていうか、スイッチをさこう1回かけたり2回かけたりとかしてさ、ホリデーがいない、例えばコナトンとかさ、あそこを狙ってブッカーに攻めさせるみたいなことをずっとやってたけど、それでもね、いやー、ブッカーも、
いやー、ブッカーもクリッポも、まあ、全然悪くはないんですけど、当たってはなかったよね、あの後半戦というか中盤戦というか、ミルウォーキー2連勝してっていうところのホーム、2-2 で迎えたホームとかもやっぱちょっと当たってないというか、当たると困るんだけど、
いやまあまあ当たらないとさ、あのゲームにならないっていうところもあるんだけどさ、特にね、クリポがね、最初の2ゲーム2ぐらいまでは良かったけど、だんだんだんだんこう、ね、ディフェンスがアジャストしてきたこともあって、あまりこういいタッチで決められてなかったなっていうちょっと気はするよね。
そうだね、なんか、まあさすがのクリポっていうシーンはたくさんあったんですけれども、なんかそこまで恐るに足らずとは言わないけど、そんな驚異的な怖さではなかったというか、
特にあのミルウォーキーのホームの時にさ、必ずエイトンがさ、ヤニスのディフェンスで本当にこれファールかよみたいなやつさ、全部コールされてさ、
それもでかかったね、ファールは結構でかかったな、エイトンっていうかゴール下の うん、それ吹かなくてもいいんじゃないっていうのはちょっとありましたね。
あれがあるとやっぱりそのクリポとエイトンっていう一つの武器がねなくなっちゃうのと、まあ、ディフェンスがねどうにもなんなくなっちゃうからさ、
うん、あれはつらかった。あ、そうだ、そこのディフェンスがやっぱエイトン出てない時間にやっぱりリバウンドとかさ、リムアタックみたいなところが、うん、やっぱり抑えられませんよね。まあそこがあのフェニックスサンズのその選手層の薄さを表しているというかあれでしたね。
だってヤニス飛んでくるんだもん。
うん、そうですね、飛んでくるも何もすごかったね、あのブロック連発とか。そう、
あの ゴールカウント取られてたけどさ、
うん、うん、何個か。
そう、それでもブッカーに対する2ブロックも2ブロックぐらいクリーンに決めてたもんね。
だって5ブロックでしょ。
そうか、
あの、うん、ゲーム6 50得点、うん、16、17リバウンド5ブロックとかってすごい大暴れですよ。
そう、ビャンビャン飛んできたもんね。だからもう本当ゲーム6のあの3クォーター以降はもう本当にヤニスだったよね。
うん、あの膝も治ってきたのか、なんかだんだんやっぱりだんだん上げてきてるというか、
ね、
うん、
もうい
や素晴らしいですね。
速攻はもうとんでもないスピードで走ってくるし、ターンオーバーしても追っかけてくるし、
追っかけてくるの、
あれ怖いよね。
ほんとさ、ね、先にボードに早く当てなきゃって思うかな。
そうそう、
外れてもいいからボードに当てようって。
とりあえずリングの中にボールさえ入ってればカウントされるってなるもんね。
ないよねあれ本当。
でもやっぱゲーム6だな。ボビー・ポーティスもすげえ良かったし、あの金ちゃん走りもさ、ね、イケてたし。
気持ちはわかるね、うん、あれだってクラウダーが自分でこけてるようなもんだからね、うん、
あれスリップだよね。
うん、スリップ、スリップだ、ね、わずかにその前に足は当たってるかもしれないけど、うん、そのそれで滑ったっていうだけで、そうそうそうそう、そのファールではないというか、うん、しかも別に自分で当ててるだけだからさ、そう、ね、あれはポーティスの気持ちはめちゃくちゃ
わかる、めちゃめちゃわかる。
うん、
まあ、でもだいぶたしなめられてたけどね、ミドルトンとかヤニスとか。
まあそうだね、あの金ちゃんバッチして帰ってくる時にね、
そうそうそうそう、
何やってんだよお前みたいな。
そういうのテクニカル取られっからみたいなやつ、
うんうん、ね、しっかり取られてたもんね、うん、
いやーゲーム6もなー、もう、ね、2球終わってフェニックスがリードしてて、これはいけるかもってちょっと思ったんだけど、
3球良かったね。
3球だったね。
いや、うん、もらったなと思った。
ね、あれ、うん、あ、ダメだ、勝てねえかもと。まあ、ね、徐々に追いついて一桁差ぐらいね、迫ってたから。
うん。うん、
なんかちょっかチャンスないかなと思ったけど、やっぱ勢いがなかったな。
そうだね。なんか確かに勢いという意味では、
うん、
なんだろう、途中から。やっぱあの2連勝、ミルウォーキーが2連勝したあたりからチームの雰囲気がこうグッと上がったかなって感じが、
うん、そうだよね、
しましたね、うん、そのままのあれでだから4連勝されちゃったわけでしょ。
そうそう
そう、うん、勢い乗せちゃってね。
結局ね、そのクリポが出てないと確かにフェニックスっていいペース作れないんだけど、クリポが出てるとやっぱディフェンスのやっぱ穴になっちゃうっていうのはこのシリーズやっぱり痛かったね。
だからそこをまあなんか守りきれないというか、ね、
そうそうそう、
うん、まあシャリッチもいないとかっていうのもあったかもしれないし、うん、
でブッカーもね決してサイズがあるわけじゃないからさ、うん、
そうね、ディフェンスでこう 1.5 人とかっていうわけにはいかないよね、
うん、そうで、ね、そんな状況でもミルウォーキーはこれあの相手のさ、そのなんていうの、出てくるラインナップに合わせてさ、ディフェンスを結構変えたりとかするじゃない、
うんうんうん、
いきなりこうスイッチの対策し始めたりとかさ。
そうだね、で、うん、あのサンズのゾーンにもうまく対応してたし、
そうそうそう、フェニックスもね途中でこうゾーンに変えたりとかして、一時期こうミルウォーキーが攻めづらかったりとかして、 本来あそこはこうヤニスがタフなミドルショットを打ってさ、あのシュートを外させるっていうのが多分狙いだったんだけど、ヤニスが決めちゃうっていうのがさ、
うん、あのたまにサンズがやってくるあの 3-2 のゾーンみたいなやつ、うんうん、前線で潰してきてさ、うん、っていうのを結構ミルウォーキーとしては嫌だなと思ってたんだけど、あれもなんか攻略したというかさ、あれをやってきた時に前線 3-2 にならないようにこう下の方にこう下がって、行くような形とか、あのうまく対応してたなっていうのはありますね。うん、
特にねゲーム6ヤニスはフリースロー19本中17本、
静かにしてれば入るんですあの子って
もっとフェニックスミルウォーキーに、選手じゃなくてファンを送り込まないとね。
うん、最後の方はだいぶ声小さかったな、あのワン、ツーってやつが。
ミルウォーキーの外にあんだけ人いたじゃん。
うん、怖いよね
あれ無事に出てこれる気しないよね、うん、
本当だよ。いやアタッカーも良かったですね、タッカーも本当にいい仕事しました。いや
本当にそう思う、
エース潰しというか、うん、あのクリポかブッカーにとにかく素晴らしいディフェンスをして、
そう、
ね、最後優勝の瞬間はボールはタッカーが持ってましたからね。
そうだろうね、うん、欲しくて欲しくてしょうがなかっただろうね。
よかったですね本当に。
まあ確かにな、
ようやくですね、ようやくなんかあのスニーカーオブザイヤーみたいのもらってる場合じゃなくて
でも
ようやく
このシリーズ面白かったじゃん、あのヤニスのさズームフリーク3がさこのタイミングでお披露目だったんだけどさ、
うんう
ん、ヤニスよりも先にタッカーが履いて出てくるっていうさ
もう持ってるっていうね。
そうそうそうそ
う、うん、そうだね。まあなんかすごいあのコービーの話とかも出てて、うん、その B レジェンダリーっていう風に書いたね、靴をブッカーにプレゼントしてたりとか、うん、あとはツイッター上のやり取りでヤニスにね課題っていうか、みんなコービーに聞くと課題をくれるらしくて、うん、その時にヤニスが俺はないのみたいなツイッターで聞いたら、お前は MVP だみたいになって、
うん、
最初はマジでかってなったんだけど、うん、でも実際ちゃんと2回も取って、うん、で1回取った後に今度コービーに次は何だっていうふうに聞いたら、うん、優勝だっていうふうに、うん、言われて、で今回まあそれもかなって、うん、みんな少しねコービーの遺産というか、うん、あーコービーを見て育った若い世代が活躍をするっていう、非常に面白いというか世代が変わってきました。
そうだね、確かにね、
はい、コービーと一緒にバチバチやってた人たちというよりは、うん、子どもの頃コービーに憧れてっていう選手たちが優勝をする、うん、優勝し始めるような MVP 取ったりし始めるような年になってきましたので。
確かに、
い
やーでも本当すごかったな、本当激戦だったからな。
そうですね、なんかここ5年間ぐらい優勝チームがコロコロ変わるっていう、
うん、
どこが勝つか分かんないような展開に、だからウォーリアーズ、ラプターズ、レイカーズ、バックス、でその前はキャブズだったのか、その前はあそんなことないか、2連覇してるから、うんうん、
でもあれだったんだってね、今年大都市が出てないじゃない、ロサンゼルスとかニューヨークとか、うんうん、だから視聴率がめちゃめちゃ低いんじゃねえかって言われたらしいんだけど、
意外と良かったんだ
し、ね、そう去年よりね、なんか 30% ぐらい、 30%?3 割ぐらいって言ったから 30% か、
うん、
よかったっていうのを見て、あ良かったなと思って。
そうですね、
ね、ミルウォーキーとフェニックスじゃね、確かに
やっぱなんかそのバブルでやってるっていうのはちょっとなんか白げちゃった人もいたんでしょうね。
あそうかもしんないね、
うん、それでなんか今回はじゃあ見てみようみたいになったのか、うん、なんかすげえ盛り上がってんじゃんみたいな感じで、うん、
それあるかもしんないね、
うん、 まあだからね、今回のオリンピックもね、ちょっとあれか、かわいそうだなとは思うんだけど、
うん、確かに、うん、
まあなんかスケボーはなんかちょっとびっくりしたんだけど、あれ意外と人いたね。
ね、あれさ、全員関係者なのかな、誰
すごい割に多いなと思って、普通の人っぽいのが結構いたりとかしてあれだったんですけど、
どうもなんか仕事してる風な雰囲気じゃなかったもんね。
うん、まあそんな感じでですね、ミルウォーキーが50年ぶりの優勝ということで、ファイナル MVP もヤニスということで、まあ今回の今年のシーズンは終わっちゃいましたけれども、
はい、
あのプレーオフ全体を通してどうですか、今年というか、まあ今年というか
今シーズン
プレーオフだけでも今シーズン、うん、
そうですね、まあプレーオフに関しては私は全試合をほぼライブで見れたんで、
はいはいはいはい、
やっぱまあ当然ファイナル面白いんだけどね、やっぱラウンド1が一番見てて面白かったかなっていうのが感想かな、
うん、あそう、具体的には
やっぱこうチームのさ、カラーがこうはっきりしてるチームが1回戦 を特に多かったから、
うんうんうんうん、
だからこの組み合わせでどっち勝つんだろうっていう、そのゲーム展開をこう見ていくのがやっぱり面白かったかなっていうのが感想かな。例えばユタとメンフィスとかね、
うんうん、
ニューヨークアトランタとか、
今年は、うん、結構みんなあのどこが勝つんだろうって感じだったもんね。
そうそうそう、
うん、
でね、ゲームが進むごとによってディフェンスを変えたりとかさ、
そうですね、でなんか来年例えばさ、アトランタ来年楽しみ、まあなんかあの強いねとかさ、まあ、ニューヨークもさ久々のプレーオフだったりとかしてさ、うん、盛り上がったのかななんて思ったりとか、レイカーズが早
々去年の、ね、うん、プレーオフというかでいうとマイアミもそうじゃない、ファイナルまで、
ああそうだね、
行ってたのに1回戦でやっぱやられちゃったり、じゃあ来年ロスターどうすんだっていうのがまさにこの夏の楽しみだよね。
そうですね、うん、なんかワシントンもね滑り込みで入ってるけど、
うん、
どうもブラッドリー・ビールがトレード要求しそうだとか
ってなってるので、ああそうそうそうそう、ウォリアーズ名前出てるらしいじゃん、
うん、一応手挙げてる、うん、
手挙げてるの
手挙げてる、うん、来てくれるかどうか分かんないけど、
うん、来てくれる、まあどうかな、やっぱでもワイズマンは出したくないみたいだね、うん、
なんかまあ大物取りじゃなくてもいい、なんかなんだろう、あのロールプレイヤー取ってほしいな。
そうだ、今年のこのやっぱファイナルで優勝したミルウォーキーをやっぱ見てて思うのは、やっぱりファイナルで優勝するには少なくともスターは2人以上、
うん、
で、うん、まあ、スーパースターが2人いて噛み合えばいいけど、スーパースター1人、うん、スター2人ぐらい、
うん、オールスター級みたいな、
そう、う
ん、
ロールプレイヤーがこうしっかり揃っている、
うん、
でディフェンシブである、
うん、
でこうコーチ陣が相手のオフェンスに対してこうディフェンスをアジャストさせる、それをこう、うん、ゲームごとに、
うん、
っていう、まあこれまでのそう言われてきたファイナルでその優勝する要素っていうところはあまり変わらなかったかなっていう印象があって、
そうね、そう考えると来季もどういうチームが上がってくるか、なんかニューヨークとかさ、
うん、
なんか補強してきたら面白いかもね。
そう、やっぱこうニューヨーク、まあ、フィラデルフィアもそうだし、
あ、フィラデルフィア問題がまた勃発してんのか、うん、
とメンフィスもそうか、フィラデルフィア
問題というか、うん、ベンシモンズ問題か、
うん、
ああそうだよね、もう毎日のようにいろんなツイッター出てるもんな。
そう、もうみんなそろそろほらちょっと忘れかけてるからさ、ベンシモンズフリースルーで負けたってことをさ、
うん、うん、そうだよね、どうなるか、もうそろそろなんか、ドラフト前に、なんかトレード要求かみたいな感じにも出てるから、
あそうなんだ、
あのブラッドリービールに関してはね。ってことはその辺でみんな、てかもう今水面下で半端じゃないんだろうけど、
いややってると思うけどね。
うん、
あとクリッパーズもそうだよね、カワイ・レナードが部分断裂でしょ。
うん、
で来年プレイヤーオプションだから破棄するのか行使するのかによってチーム作りは違うけど、でもなんか限りなくミルウォーキーに近い、あのなんだろう、メンバー構成だったりとかチームのこう作り方、最初の2試合負けてもそこからアジャストしていくとかさ、
うん、
っていうのはやっぱりこうクリッパーズは優勝に近いんだなっていうのはやっぱ改めて思ったかな。
まあまあロールプレイヤーも揃ってきたしね、
う
ん、
そうそうそう
そうですよね。あとクリポをどうするとかね。
そう、まあ、ね、一応来年はプレイヤーズオプションで破棄して複数年結ぶっていうのが濃厚そうだけどね。
サンズと？
サンズと。
レイカーズとか？
そっちはラウリーの争奪戦に乗ってるみたいじゃん。
ああ、そうか。なるほどね。
で、ケンバもね、OKC 行ったけど、そっからどこ行くのかまだ決まってなかったり。
あ、そうですね。そうですね。
あとここへ来て話題になってるのがロンゾボールじゃない？
うん。ということはペリカンもなんか面白いこと、ザイオンのチームに、
う
ん、
そうそうそう、
どういう風にしてきますかね。
ね、ダラスもね、ジェイソン・キッドヘッドコーチになって、でダラスでの優勝メンバーをこうフロントというかコーチ陣に集めようとしてるみたいだから、そのまあ優勝経験のある人たちがこう来てくれるとまたちょっと変わるだろうし、
そういうのどうなんだろうね。なんか選手として優勝したことあるとかさ、うん、なんかフロントとか関係あんのかな。
フロンなんかそのいわゆるさ GM とかさ、あの辺とかになっちゃうと話す機会があんまりないだろうけどさ、日常的にこう会話するコーチとかがにいると違うんじゃない。
アシスタントコーチとか普通のコーチとか、うん、そうそうそうそう、ね、どうなんだろうね。
マインドセットとかさ、
タイロン・ルーとか、
そうそうそうそう、
まあ、今回のね、そうだよね、
プレーオフの結果を受けて、うん、であとはね選手のその契約の状態見つつどういうチーム作るかみたいなところがまさにこれから動き始めるから、こう今まさにこうチームの課題が浮き彫りになったって感じなのかな。
うんうんうんうん、まあ、来年もね、うん、なんかあれだね、相当接戦というかなんか混戦になりそうな、うん、あ感じがしますね。バックス2連勝ってそうもいかなそうな感じもね、
うん、
各チームいろいろ補強したりとかなんとかでやってきそうなので、来年も非常に楽しみで、まあ、ここからのドラフトでドラフトピックをさらにトレードに出してどういう補強をしてくるか、
うん、
この辺が非常に楽しみですし、ウォーリアーズがどうなるか
そうですね、
うん、この辺も非常に、楽しみなので、
まあ、それに関してはあれだね、ちょっとオフ中に一回またやりたいよね、どういうチームを作るか。
そうですね、うん、うん、とあとまあオフじゃオフなんだけど、
うん、
今入りまして、なんかオリンピックドリームチームもちょっとね始まったら、なんかちょっと試合どうなるか分かんないけど、
そうですね、
なんかオリンピックについてもねちょっとなんか見てみたいというか話してみたいななんていうのはちょっと思ってますけれども、いつから始まるんだオリンピックは。
明日からじゃない、日曜から、あ今日からもう始まってるはず、予選は。
ああ、アメリカのバスケとかどっかで見れるのかな。
ああ、 NHK やってくれるのかな、
うん、
今日予選見たかったんだけどな。
日本対あれスロベニア、
うんうんうん、
あれルカはスロベニア、リトアニア、
スロベニア
も見たいですね、
うん、
どう戦うんだろうっていう。
そうそうそう、
スペインはまたね、あのガソル兄弟できてるんでしょ。そう、
あれいいよ、
面白いですね、
うんうん、マルク・パウベ、マルク・パウベ
面白いですね本当に。これでもアメリカ勝てますかね。
いや結構厳しいと思うよ、やっぱスペイン強いしね。であとやっぱりこう、まあ、ポポさんも言ってたけど、ゲームというか1クォーターが10分だからポゼッション数が少ないから、やっぱりこう効率よくシュート決めなきゃいけないとなると、うん、ケミストリーの差がやっぱり出ちゃうっていうのはやっぱり言ってたから、アメリカ代表はね集められて短期間でゲームをね作っていかなきゃいけないから、
うん、
その差はあるみたいだね。
なるほどね。こっからだって何人かまた合流してきたりとかするんでしょ、
うん、ホリデー、ミドルトン、ブッカーかな。
うん、
ブッカー鼻の手術しないで大丈夫なのかね。
うん、あの来なくていいと思うよ、うん、
日本で
やるってるのかな。飛行機とか鼻が詰まってるから辛いんじゃない。
そうだよね、
うんうん、
まあでも日本にね今KD とかいるわけでしょ。マギーちゃんもそうだし、
うん、なんかほら開会式でさ日本の選手 KD と同じ写真撮ったりとかして、う
ん、超羨ましいんだけど、
うん、なんかツイッターとかに上がってて、
うん、
ちょっと KD 以外の選手がちょっと分かんなかったんだけど、あのルカはあの開会式の時見つけたけど、
うん、
あのすごいめちゃくそでかい。
いや、 やっぱね目立つよね NBA 選手ね。
なんか2メートル、うん、そうで2メートルぐらいあるんだけど、ルカのねあの横幅と胸板とかあの辺、
うん、
もう本当に柔道の選手みたいなでかさだった。
あれさ、あの重量級、
あもう本当そうですよ、重量級ですよそれはもう最重量ですよ、うん、バムとか分かったけどな、まあ、まさかね、うん、太ってもしかしたら太ってんのかもしれないけど、もうすでに毎年恒例の
毎年恒例の、
うん、
オフ中に太ってシーズンに入って、シーズンに入れば痩せるよってみんな言うんだけど、変わらずプレーオフまで来るっていう、う
ん、そうだね、うん、うん、ね、一昨年だか去年とかね、シックスパックになって戻ってくるとか言って、うん、全然どこがですかっていう
そうそうそうそう、全然コミットしないで来ちゃったからね、
うん、全然変わってないっすけどっていう。だから今シーズン、まあ、来シーズンの入りもまた太ってると
思うよ、うん、そうね、楽しみだよね
顔パンパンみたいな感じになってんじゃないかな、うん、あのちゃんとヨキッチは痩せたんだからさ、
確かに確かに、
うん、
でもあれじゃない、そうなんですね、日本来ても外出できないからさ、
うん、
外出してたら多分ラーメンださ、とんかつだ、寿司だの食ってさ、ブリンブリン
になってくる。いや結構、いやいや結構選手村のですよ、
うん、
あのレストランが各国のいろんな料理があって、
うん、
危険だと思いますよはい、もうでなんかトレーナーとかもあんま、うん、見てないし、もうくちゃくちゃみたいな、うん、
日本のお菓子美味しいじゃんっつって、
う
ん、
そうそうそうそうそう、もうガンガン食ってると思うよ。
ありえるな。
うん。だ外出れないから余計にね、もう食うしかないみたいな。
確かに。
うん。でもすごい食べるんだってね、あの NBA 選手って当たり前だけど。
うん。あと八村で5食とかつだよね。
うん、5食じゃ足りないぐらいとか、うん、いつもねあの。ね、インタビューの時に言ってたもんね、うん、なんか、うん、大体なんか常に食べてますねみたいなこと
何今のモノマネ、まあ、
そ, そうそうそうそう、うん、似てるという絶賛
低けりゃみんなそう聞こえるんじゃない、
うん、男子のねバスケも頑張ってほしいけど、あの 3×3 を昨日ちょっと見まして、
あ
川村が出てたんですけれども、
うんうんうん、
川村くんいいね、
いいね、てか、
うん、
アウトサイドのイメージだったけどだいぶドライブかけてたよね。
そうですね、アウトサイドのね、アウトサイド全然入ってなかったから、
入ってなかったね、
ドライブに切り替えたんだと思うんだけど、あれなかなか切れますね、
うん、と思った。
あれでなんかちょっとフローターっぽいのとかさ、ああいうの結構上手に決めてましたので、だからずっと見ながら、川村出せよ、川村に回せよってずっと言いながらですねちょっと見てましたけれども、なかなか面白いですね。来年かな、まあ、来年なんかちょっとコロナでよくわからないですけど、あの NCAA の多分、
うん、
一部というか、強いチームに、移籍、をして、来年は NCAA のトーナメントで見れるんじゃないかなと思いますけれども、
そう、期待大だね、
うん、
30番つけてやってたし ね、
ね、ただね背が伸びてないんだよな、あんまり。
まあそうか、
186
とかじゃなか
った、188とか、うん、出てますけれども、やっぱ190欲しいよ ね、 いいね、最低でも、
うん、と思う、
うん、そこがちょっとネックなんですよね。じゃなかったらもうめちゃくちゃシュート決めないとですね、
そう、
はい、そのやっぱり先っていう、まあもちろん NBA ってことを意識をしてると思うんですけれども、うん、ちょっと180台じゃね、
そう、よっぽど何か武器がないと見てくれないねよね、うん、
そうですよね、まあ、NBA の中でも180台の選手っていうのは何人も、まあ、いますけれども、うん、やっぱすさまじいものを持ってるよね、
うんうん、
そう思いますよ、異常な身体能力とか、
うん、シュート力、
異常なスピードとか、
うん、ゲームメイク、パス、うん、そう、何か持ってるよね。
そうですね、だからそこの面はね、何で磨いてくるのか、まあ、シュートなのかなとは思いますけれども、うん、だってカリーでさえね、ドラフト、まあ、上位でしたけれども、うん、ジェリーウェスとかなんかじゃないのかな、あいつ取れっつったのは多分、
うん、
でそれがなければですよ、全然ドラフトにもかからない可能性あったからね、
あったあったあった、
うん、怪我もあったから、
うん、足首ね、
すでに足首がもうこの子は足首は NBA で耐えられないでしょうというあれもありましたから、
うん、
まあ、そういったのもあったのかもしれませんけれども、まあ、頑張ってほしいよね、ここからだからもう3ポイント成功率 50% 以上とかっていうのを叩き出してですね、なんか NCAA 記録とか作っちゃったりとかして、うん、それで、行ってほしいですね、 NBA にぜひ。
特にね、このオリンピックで見てくれる人も、ね、増える可能性もあるから、このチャンスを ね、 ちょっとね生かしてほしいよね、
うん、3×3 とか、あとオリンピックってやっぱり各国の選手のことを NBA のスカウトとか見てますんで、
うん、出たかったな、
そうだよね、うん、なんか惜しかったな、
ね、
惜しか
った、もうちょっと電話さえかかればね、すぐ行けるんだけど
そうだね、これからね、
うん、そうそうそう
そう、 3×3 でもどね、
ちょっと 3×3 あれ無理です、体力的に。
あれさ、 3×3 って私ちゃんと初めて見ましたけれども、
うん、
すごいね、あれ無理がない、
無理、フルコートのディフェンスとオフェンスをずっとやってる感じでしょ、
うん、
シュート決めた瞬間からもうディフェンスでしょ。
そうなんだ、それがきつい、テレンコテレンコ帰ってくるシーンがないんですよね、うん、
ダメだよ、
テレンコしてる時間がないっていうのが、そう、あの時間で回復するのに、
うん、
ってことは回復できないから、
あの椅子に座ってる時だけでしょ、
スリーポゼッションぐらいやって、
うん、
もう顔真っ青になりますよ、
うん、真っ青になるだけならいいけどね、なんかもうぶっ倒れちゃいそうだよ、あんな。
そうだね、ぶっ倒れるかぼーっと立ってるだけになって、もう何なんだよっていう、
あんなの昼間にやったりとかするでしょ。
あ、ちょっとね、ここのとこ大変暑いので、
うん、
うん、今日のスケボーもね、堀米くん頑張りましたけれども、
うん、
暑そうだったね、
暑いよあれ、
うん、
なんかもう簡易的なクーラーみたいなのを設置してくんない、設置してあげないと
ね、なんかあそこ別に野外でいいんだったらさ、 なんか簡易的なテントみたいなさ、そうそうそう、シートみたいな、ターフみたいな、うんうん、あのつければよかったんじゃないのって、それでだいぶ変わりますよね。
ねえ、と思うけどね、
うん、まあ、アメリカはどこまで勝ち上がるか、
そうです
ね、どこまでというかどういう戦いをするか、うん、結局さ練習試合じゃん、
うん、
ここまでね、バチバチにはやってないからさ、
うん、
日本もフランスに勝ちましたけれども、
いやもうブッカー大爆発だと思うよ、
どんな感じになるかだね、うん、本気出したらあのやっぱめっちゃ強いなってなるのか、 それとも本当にあ本気出してもこんなに世界とのこのチーム戦というか寄せ集めチームだと負けたりするんだみたいなのはちょっとなんか感じるものがあったりとか、未来の NBA 選手が対戦相手にいたりとかするわけですよね、うん、それがまた楽しみというか、うん、
まあそれをねこうテレビで見られればいいな、
どこまであの、うん、なんかバスケ放映料すげえ高いらしいので、
あそうなんだ
あの試合はそんなにバンバンバンバン見れるものでもなさそうですよ。
あそうなのね、
うん、
じゃあちょっとまあアメリカ戦をメインに見つつ、
他のそうですね、うん、どんな感じになるかあの楽しみに、日本人もね、うん、あの他の競技ではあの続々とメダルを取ったりとかあのしてますし、今日も柔道やったりとか、うん、スケボーで金メダル取ったりとか、スケボーで金メダルちょっとびっくりしましたけど、
あれはすごかった、
うん、まあ、でももともと世界ランク2位っていうのに
まあ、
ね、知らなかったので、うん、でなんか直前の世界選手権で優勝してここに入ってるとか、うん、あそんな強い子がいたんだみたいな、そう、
もう完全にオリンピックの話、
うん、いやいやいいじゃないですか、バスケもあるんだからオリンピック
でそっかそっか、
うん、無シーズンも終わりましたので、うん、まあ、次回はちょっとトレードとか動きがあるんじゃないかなと思いますし、
うん、
ドラフトとかもあったりとかするので、あと次回はオリンピックアメリカがどうなったかっていう、
そ
うだ
ね、その辺ですね、
はい、話ができるんじゃないかなと思いますので、まあ、今日のところは以上にて終了しましょうかね、
はい、
はい、それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。